お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝をいたします。私たちが本当に私たちの教会から菅谷先生がこうして建てられ、そして先生をこうしてお支えになった多くの兄弟姉妹方の祈りが、神様こうして実を結び、今日お証しを聞くことができました。心から感謝を申し上げます。主よ、それだけでなく、私たち支えたお一人お一人の兄弟姉妹方の祈りが、こうして法先生ご家族を通してさらに実を結んでいくことを思うときに、主よ、私たちを救いに導き、宣教のために祈る教会に導いてくださったことを心から感謝をいたします。主よ、こうして90年代から2000年にかけて支えられたお一人お一人のみならず、今この教会に生きる私たちも、こうして宣教の責務を負わせていただいて、祈り支え、そして応援し励まし、また理解し、神様さらに宣教師を送り出したいと願い祈る、神様そのようなものであらせていただいていますから感謝をいたします。どうぞ主よ、魂の救いが世界中で多く実を結んでいきますように、主よ、あなたがお働きくださることをお祈りいたします。神様、御言葉をこうして聞かせていただいて、神様、人はパンの身にていくるにあらず、神の口よりいずるすべての言葉によるとあります。聖書の言葉に私たち生かされたいと願っています。どうぞ御言葉で私たちを立ち上がらせ、また励ましてくださるように、今日この場所にお集いになることができないお一人お一人、また神様、コロナ感染が神様はこうして拡大しているさなかで、神様、新型コロナウイルスに感染された兄弟姉妹方、クリスチャンの方々が日本にもおられるかもしれません。イエス様、この人が罪を犯したからでも良心でもない、神の技がこの人に現れるためであるを、あなたがどうぞ広く聞かせてくださって、神様、これらの事柄を通してもどうぞ主よ、あなたが私たちを、また教会を、日本のキリスト教会を強め励まし、そして栄光を変えさせてくださるように、私たちが自ら減り下り、祈りを捧げ、そして悪い道から立ち返ることができるようにどうぞ導いてください。感謝をし、イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。今日のメッセージは出エジプト記の33章からですが、贈り物と贈り主という題の下で御言葉を取り継いでまいります。どういうことがあったかっていうと、出エジプトというのはモーセが活躍するところですね。神様がモーセをお立てになって、そしてイスラエルの民をエジプトから脱出させ、そしてイスラエルの民を約束の地へと運ぼうと神様がされた、その途中の出来事です。なんとイスラエルの民はこのエジプトから救い出してくださった誠の神様を忘れ、そして金の牛の偶像を作って、これが私たちをエジプトから連れ出してくれた神だなんてことを言いまして、偶像礼拝とランチ期騒ぎに明け暮れたことでありました。モーセはそんなイスラエルの民が滅びませんように、滅びませんようにと取りなし、神様は憐れみ深く怒るのに遅い方はそれを聞いてくださった。そしてイスラエルは、目的は約束の地に入ることですから、イスラエルを約束の地に入れることも、モーセは約束を、その約束を取り付けるんですね、取りなしを続けて。けれど神様はこうおっしゃる、イスラエルよ、モーセもあなたも約束の地に入れ、父と蜜の流れる地に入れ、でも私は一緒には登らないと言われます。そこでモーセはさらに取りなしを続け、願い続けるわけです。その取りなしを聞いて神様が言われたのが、 今日の御言葉33章15節の一個前の御言葉、14節の御言葉です。我が臨在、何時とともに行くべしです。私の臨在が共に行くと主が言ってくださった。モーセ、分かった、ちゃんと私も一緒に行こうと。あのね、そんな資格ないんですよ、イスラエルには。もうけど神様はね、憐れみ深く、情け深く、怒るのに遅く、恵みに富んでおられて、そのことを言ってくださる。分かった、一緒に行こうと言ってくださるわけであります。この優しさと憐れみと、その情け深さに触れて、モーセが口にした言葉、それが今日の箇所です。もしあなたのご臨在が共に行かないのなら、私たちをここから導き上らないでください。願い事っていうのが私たちにもあります。クリスチャンにもあります。あってほしいと思いますし、あってしかるべきだと思います。ある先生が、私が進学校の時だったと思いますが、ある先生が、世の中では流れ星が流れた時に願い事をする人たちがいて、彼らは星が流れるその1秒から2秒に備えて願い事をちゃんと用意しているっていうわけです。クリスチャン、私たちはどうだろうかっていう話を聞いたことがありました。私たちクリスチャンは、ね、もう星に願いを祈ったりはしないです。星は神様がお作りになったただの被造物で、あなたの願いを叶える力は星には持ってない、星はありませんから、星に願い事しても無駄なんですが、意味はないんですけれども、でもあなたは神様に願う願い事を持っているだろうかという、そうしたチャレンジでした。私たちそれを聞いてて、そしてそのメッセージか証だったか忘れたんですが、その中でその方がこう言われたわけです。ではあなたの願い事を主に向かって言ってみてください。2秒でいきますよって言って、1、2ってどうですかって、願い事は言えましたかってやったわけです。今日やりませんけど、そんなことはほっとしたでしょ。正直ね、でもね、正直な話、私は願い事がついに何秒経っても見つからなかった。でそれは時代のせいだっても言う人もいるだろうし、神学のせいだっていう人もいるだろうし、あるいは自分が通った教会のせいだっていう人たちももちろんいたんだと思いますけれども、私は自分の願いをついに主に向かって言えなかった、思いつかなかったことを、どうも人のせいにはできなかったですね。私はね、皆さんね、私は願うことがない信仰生活をずっと送ってたわけです。信仰っていうのは主に頼ることであるのに、私は主に頼りたいと思ってなかったんだと思います。私はクリスチャンが願いを持っていることや夢を持っていること、計画を持っていること、そうしたことはとっても大事だと思います。願いとともに、いやそれ以上に感謝を持っていることが一番大事なんですけどね、一番大事だと思います。神様、ああしてください、こうしてくださいよりも、私は感謝したいことでいっぱいだっていう生涯の方が、それは一番いいと思いますけど、それとともに何か一つでも主に願いを持って生きることっていうのは、私はキリスト信仰において大切だと思います。 それで私たちのキリスト信仰における願いとは一体何か、キリスト信仰におけるあなたの目的とは一体何か、達成したいことって何か、そう言いますと私たちの中にはすぐに正解が浮かびます。それは神の栄光を表すことですという答えが出てきます。ですから私たち千葉教会の進学テストをしますと、抜き打ちであってもおそらく正解はすぐに出てくる。神の栄光を表し、それを常しえに喜ぶことなんだって言ってパッと出てくるかもしれないけれど、その正しい答えが自分の答えになっているかどうかは別です。じゃあその神の栄光を表すってあなたにとっては一体何なのかです。あなたが欲しいと思っている神の栄光を表すこととは一体何なのか、どういうことなのかです。私たちはね、不思議なもので、他の人の栄光の表し方にはすぐ気づく、すぐ気づくし分かりやすいんだと思います。で、有名な人だったら特に分かりやすいですよね。聖書の御言葉を自分の靴に書いて、そしてバスケットボールの世界チャンピオンになったりするクリスチャンの選手がいると、ああやって栄光を表すんだなって思いますし、今日本に来ているサッカー選手たちでテレビに出る有名な選手たちはみんなクリスチャンで、ゴールを決めたら 100% ジーザスっていう鉢巻きをして走り回ったこともある選手が今日本に来てるわけです。そういうのを見ますと私たちは、ああ栄光ってこうやって表すんだなって思うわけですよね。ネイマールとかそうですよね。メッシとかもそうだと思いますが、そういうなんかとてつもなく大きな、そしてとってもグローバルで世界的なことを目的とされると、私たちは人のことでなんとなくパッと思い浮かぶけれど、皆さん、あなたの栄光を表すゴールって一体何だろうか、あなたは何を願っているのかと聞かれて、そして例えば私のような牧師が、別にそんなテレビの前で鉢巻きして走るようなことじゃなくていいんですよ、もっとなんか地域的なローカルな、いや家族の中ででもいいんですよって私が言ったとして、そこまでヒントを出しても、私も含めて私たち皆さんは本当に神の栄光を表すっていうのがどういうことか分からなかったりする時があります。で、他の人のことを思うわけです。近くにいるクリスチャンが、その家族の中で、あるいは集会の中で、どんなふうにキリストの栄光を表しているか、どんなふうにキリストの愛を述べ伝えているかを考えるわけですが、それでも私たちは自分のことがなかなかわからない。何をすれば神の栄光を表せるのか、自分は主イエス・キリストのために何がしたいのか、私の願いは一体何なのか。皆さん、主イエス・キリストにあるあなたの願いとは一体何だろうか。それで励ましてるわけです。皆さんも願っていい。クリスチャンが願いを持って生きることは私は大切だと思うっていうのはそういうことです。私も神様のためにこうしたい、こういうふうにしたい、こういうふうに生きてみたいと、そうした思いや願いは皆さんにあるだろうかって一度問いたいと思っていたわけであります。そして神様はその思いと願いをはるかに超えて豊かに施すことがおできになる主です。ですから2秒とは絶対に言いません。でも今週主の前に出てゆっくり考えてみることです。あなたの願い事は一体何か。主は将来を見る目を持たない、目が見えない私たちに優しく問いかけてくださいます。何をしてほしいのかです。モーセの願いというのがありました。 モーセの願いはあの約束の地に神の民であるイスラエルの民を入れることでした。そのための出エジプトです。モーセもそしてイスラエルもみんなアブラハムの子孫でしたから、神様はアブラハムに彼の子孫を約束の地に入れて乳と蜜の流れる地域で増やし、そして彼らからサタンの頭を砕く女の子孫と呼ばれるメシアを生まれさせ、そして人を救い、そして世界中に福音が述べ伝えられ、宣教師が送られて私たちがその福音を知り、そして救われて神の栄光を表す。つまりイスラエル民族をエジプトから脱出させ約束の地に入れるっていうのが、これがモーセの人生のゴールでした。金の牛を作って大きな罪を犯した民だけれども、今悔い改めて悲しんでいる。チャラチャラチャラチャラさせて偶像を首にかさこう引っ掛けていたのを全部外して悲しんでいる。そこに主がこの民を連れ登れ約束の地に入れるからと声をかけになった。ああ、私の願いが叶うんだって思わされたわけですけれども、しかしモーセがその耳に聞いた神の声は、私は一緒には行かない。モーセはね、どれだけ辛かっただろうかと思いますよ皆さん。約束のものは与える、それは持っていけ、受け取ったらいい、そして持って約束の地に行け、でも私との関係はこれでおしまいだって言われたんです。贈り物と、つまりギフトというものは贈り主と関係があるから嬉しいんです。贈り物だけもらえばそれでいいっていうものではありません。さあこれを受け取りなさい、受け取ったら私とあなたとの関係はおしまいになるからっていうものを受け取るっていうのはすごく悲しいことです皆さん。それが手元に届いたときに、その包装紙を開けて、その箱の中身がどれだけあなたが今まで欲しかったものであったとしても、それを両手に持ったときに、あなたには言葉にならない寂しさが、あなたという存在を覆い潰してしまう。贈り主との関係が切れてしまったからであります。贈り主との縁が切れる贈り物っていうのは喜びでも何でもありません。で、約束の地なんです。約束の地も同じなんです。包装紙を開けたら約束の地が入ってた。で、その約束の地を手にしても、でも神様がおられなければそこには何にもないのと同じだって、そう思っているそのところに、モーセはまた新しい神の声を聞きます。その時言われたことは、我が臨在汝と共に行くべしです。私の臨在が共に行くと主の方から声をかけてくださった。それが今日の箇所の直前のところです。皆さんね、これから私たち今週また新しい場所に使わされていく人もいますし、それぞれの場所に戻って行きます。新鮮な派遣先に行くことでありましょう。でもね、皆さんね、その使わされているところにはね、主のご臨在が共にいますよ。主が一緒に行ってくださいます。心配することはありません。我が臨在汝と共に行くべしです。でモーセはその心の願いが叶い現実になるということが分かった。モーセが願っていたその事柄が現実になる、そう思った時に、モーセが祈った祈りは、モーセは言った。もしあなたのご臨在が共に行かないのなら、私たちをここから導き上らないでください。主よ、あなたが一緒でないなら私の願いは叶わなくていいということです。だってどんなに だってどんなに願いが叶ったって、どんなにいろんな事柄を手に入れることができたとしたって、でもイエス様、あなたがこの人生にいないなら意味はないからとモーセは言ったのであります。もう10年も十何年も前の曲だと思うんですが、あるアメリカの歌手が歌う歌謡曲で次のような歌詞の曲があります。検索して聴いてくださいとは言いませんが、とっても素敵な歌詞でした。こんな歌詞です。富を欲しがる人もいる、有名になりたがる人もいる、権力を手に入れるために生きる人もいる、ただ人に勝ちたくて生きる人もいる。彼らはこうした目に見えるものが人の価値なんだと考えているし、実は私もかつてそうだった。そして表面的でつまらない人生を送っていた。何もかもを欲しがる人がいるけれど、でもあなたでなければ私は何もいらないの。ダイヤモンドの指輪だって何だってあなたがいなければ意味がないのと歌う曲であります。お分かりでしょうか。モーセがそうだった。イスラエルの民を約束の地に連れて行く、その人生の目的が叶うとしたって、あるいはどんなものが手に入るとしたって、でも主よ、あなたがいなければそれが一体何だっていうんでしょうかとモーセは言ったわけです。もしあなたの御臨在が共に行かないのなら、私たちをここから導き上らないでください。そしてね、お分かりでしょうか、それが今日の私たちにとっても同じことなんです。先ほどお聞きした願い事や、あるいは数々の賜物をいただくこと、何かを主イエスキリストのために成し遂げること、主の皆で何者かになって成長して、あるいは何かを達成することも、すべて主イエスよ、あなたが一緒にいなければ何にもなりませんというのが私たちの願い祈りであります。世の中には賜物を欲しがる人がいます。それも不思議な賜物を欲しがる人がいます。世の中には賜物を欲しがる人がいます。できるだけ多く欲しいと祈る人たちもいる。悪くはないと思いますけれど、その賜物をいただいた人々がイエス・キリストに似てなかったら何にもならない、何にもならない。有名なクリスチャンになりたいと思う人が、私は会ったことないけれども、どうやら人の話を聞くといるらしいというのが分かる。それはそれ自体別に悪いことではないのかもしれません。大きな集会を開きたいと思う人たちだっています。大きな教会を建てたいと願う人たちだっている。でも私たちはよく分かっている、それが価値じゃないんだって。何もかも欲しがる人はいるけれど、不思議な賜物を欲しがる人もいれば、奇跡が起こってほしいと願う人もいれば、神学的に間違いのない教会を作りたがる人もいて、だけどイエス様、あなたがそこにいなければ私は何にもいらないっていうのが私たちの願いです。もしキリストやあなたの御臨在がないんだったら、どんなに私たちが主のために願う願い事を叶えていただいても意味がないからです。同じこと言います。抱えきれないぐらい多くの賜物をあなたが手にしたとしたって、あなたがイエス・キリストからだんだん遠ざかっていって全然似てなかったら、それは意味がないし、神学的にどれだけあなたが正しくったって、イエス・キリストの愛があなたになかったら、やかましいドラやシンバルと同じで何の役にも立ちません。私たちはイエス様の臨在を求めます。教会の中に、人生の中に、この汚れ切った心の中に住んでくださることを願います。どうしてか、それは皆さん、イエス様が素晴らしい方だからです。
どんな賜物よりもイエス様の方が素晴らしいからです。どんな人からの褒め言葉よりもイエス様の方が素晴らしいからであります。どんな偉大な巨大な、そして歴史に残るような集会を開くことができたとしたって、イエス様の方が素晴らしいからです。イエス様が一緒にいてくださったら私たちには命が与えられ、イエス様が一緒にいてくださったら希望が与えられ、イエス様が一緒にいてくださったら許しが与えられ、イエス様が一緒にいてくださったら勝利が与えられるからです。このイエス様は素晴らしい方です。だから一緒にいてほしいと思って私たちは今週生きていきます。イエス様はどれだけ素晴らしいかって言ったら、あなたが一歩歩くたんびに心配するなって言ってくださる方です。心配するなといつも語り、勇気をつけてくださる方です。主はシャロンのバラです。主は谷間の百合です。主は輝く明けの明星です。比べるものなんかない。本当に素晴らしい方です。この主と共に歩んでさえいれば、私は願い事あるし、牧師が願い事持った方がいいよって言ったし、それに従って私は自分の願い事を見つけることができたけど、その何一つかなわなくたって、私はキリストと一緒に歩んでいければそれでいいというのが私たちの歩みであります。本当に美しい曲を3日前かな、一つの日本伝道会議の説明会に私奉仕で出かけた時に、三際さんが特別ゲストで来てくださって賛美を聴かせてくださいました。三際さん、うちの教会にも来てコンサートしてくださったことありますね。新しい曲聴かせてくださった、綺麗な曲でした。イエス様の素晴らしさを歌う曲でした。死に命与え、絶望に希望を与え、罪と咎に許し与え、敗北に勝利した、主イエスの血によってって歌ってくださった。皆さんが今週共に、あなたが共に歩む、あなたと共にいてくださる主イエスキリストは、あなたの死にさえも命を与えてくださる方です。あなたが今週共に歩まれるイエス・キリストは、あなたが絶望したところにも希望を与えてくださる方です。あなたと共に歩まれるイエス・キリストは、あなたの罪と咎められることのすべてを許し、ことごとく許し、そして敗北に勝利を与えてくださるお方であります。どんなに多くのものを手にしたって、有名になってみたって、素敵な肩書きで呼ばれたって、それが一体何だろうかって、贈り物と呼べるようなたくさんのものをいただいたって、贈り主であるイエス様に私は一緒にいてほしいんだと願うのが皆さん信仰であります。今日もし皆さんがアーメンと言わなくてもその通りだと思っておられるならば、あなたにもキリスト信仰があるわけです。願いを持つことはいいです。で、願いを持つ人になりましょう。願い事を言える人であってほしいというのは牧師の願いです。けれどそれ以上に大切なことがあることを知って、1週間を始めましょう。これから主が願いを聞いてくださり、手に入る事柄があなたにもあるでしょう。けれどそれ以上にこのイエス様と一緒にいたいと願っていきたいと思います。その時に主はこう言ってくださいます。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。一幕教会、これがあなたが信じた私の名だ。私はあなたと一緒にいる。私は決してあなたを離さず、あなたを捨てない。お祈りをいたします。イエス様、感謝します。私は捨てられて当然の存在で、あなたの臨在が共に行かないと言われても仕方のない存在でありますけれども、主よ、この今週の御言葉にあって、我が臨在何時と共に行くべしという神様素晴らしい福音の言葉を聞かせていただき、立ち上がることができますことを感謝します。旅立つ宣教師ご家族、新しい地に出かけていく方々、新しい週を迎えようとしている私たち、 あなたの臨在が共に私たちと共にあって、私たちを守り、私たちに勝利を与え、私たちを許し、私たちを清め、私たちを尽くし強くし、私たちを祝福してくださいますように。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。アメン。